川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
花粉症？
花粉症です。
今きつい？
だいぶきついです。
私もね、花粉症なんですよ実はね。なんだけど今年はそんなにきつくないんですよ。なぜか、日本にいなかったから。
なるほど。
あのね、ドイツはやっぱね、杉の花粉飛んでるかっていうとやっぱ違う。で、先週ちょっと台湾行ってました。台湾も沖縄のような感じで、そういう感じじゃない。で、いや、薬を忘れちゃったわけですよ、花粉症の薬。だからそんな全然くしゃみ出ない。
大丈夫だったんです。
で、うん、帰ってきて多少出るんだけど、あれってね、毎年というかこの花粉を吸い込む量がある一定のところまで行くと発症するらしいんだわ、
はい、
その毎年の、カップが全部埋まって溢れ出したら鼻水が出るみたいな。まだ行ってないのかもしれない、もう私。だからこのまま行ってくれたら嬉しいなみたいな。
そうですね、
本当に。だからね、いや、海外に行くとね、やっぱりストレス溜まるわけですよ実は、食べ物とか。ドイツから帰ってきて1週間口内炎できまくりだもん。
へー。
もうね、あの商品名出してあれだけ、チョコラ BB をね、
はい、
1日2粒を1日8回ぐらい飲んでた。
え、そんな飲んで、逆に大丈夫なんですか？そんな飲んで
ね、あのビタミンだから流れるから大丈夫なの。そう、なんかずっと。だからだんだんコーヒーが飲めなく、あの飲んでも美味しくなくなる、味が分からなくなる。コロナか俺とかってみたいな。コロナじゃないんだよ、昔コロナ疑われた時にみんなに味分かんねえとか言うとコロナって言われるから、もう最近はあんまりそんなこと言わないんだけど、っていうこととかね。やっぱり時差とかいろいろ、やっぱ8時間時差あると疲れるね、いろんな意味で。で、台湾は1時間なんだけど、で、食事も美味しいわけですよ台湾は。もう小籠包とかさ。でもドイツってさ、やっぱそんな美味しくないわけよ自分の中では、
はい。
だけどやっぱりね、国が違うと、なんだろう、生活習慣がちょっと違って、例えば台湾行きました、新しいホテルです、トイレットペーパー流しちゃいけませんだね、あれみたいな感じ、詰まっちゃうからみたいな。そうか、やっぱりいろいろあるんだなみたいなとかなると、ちょっとやっぱりほらストレスがかかるというかさ。
そうですね、文化の違いとかね。
そうそうそう、ロシアとあるなし以前のちょっと話じゃないですか。ロシアとなんか大体ないんだけどさ。でも行くと台湾ちょろちょろね、公共のラウンジとか、あの飛行機のラウンジとかホテルのとこ入っていくと、あれロシアとあるじゃんみたいなのはあったりしましたね。だから日本人が多いのか、まあそれが分かってる現地の人が多いのか、そんな感じになってきたので、やっぱそういうところにそのストレスは感じながらも、まあまあそれはあえて選んで仕事してんだからね、全然いいんですけど、うん、なんてことを考えながら、またあれですね、最近このとこやってるテーマにちょっと近いような、
はい、
あの働き方の問題とかですかね。はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は年収2000万円を30代40代で稼ぐために必要なこととは、サラリーマンで稼いでる人はどこが違うのか、学歴がなくても高級材を売れる人は必ず稼げるというテーマです。
はい、ちょっとね、分かりにくいかもしれない。まあ、年収2000万円ってどのくらいいるかというと、どうかな、年収1000万円って言っても 10% もいないんだよね実はね。
そうですよね、
うん、だから2000万円だともっと減るよね。で、なんでこの2000万円にこだわってるかというと、あのね、1000万円ぐらいだとね、税金高いのよねだから結構残らないのよ。だから月80万、まあボーナスなしでね、月80万円ぐらいですよ。結構減っていくわけよ。で、2000万円ぐらいいくと今度は税金がもっと高くなってくるんだけど、まあやっぱり手残りの金額も含めて多くなってくるっていうのも当然あるんだけど、この僕らこの仕事してるとね、ある、まあ、会社の一棟マンションがあります、自己資金なしで買えますとかっていう話とか、日本の物件とかあるわけですよ。その時に3年連続に給与収入で2000万以上がないって土台に乗りませんって話があったりする。それ不動産の収入じゃなくてサラリーでっていうこととか、割とね、各明快で、そこをおめこぼししてくれるかと、意外とそうでもなくて、もちろんそんな会社の見方だったりもするんだけど、まあ一つの意味で、例えば年収2000万あるだけでフルローンで買えて、不動産投資でお金儲けることができると。そうなるとできない人から比べると一歩ステージが違うじゃないですか、
はい、
でっていうことなんかも含めて、やっぱりね、そこら辺に線引きはあるかもしれない。割と1000万以上の人ってのはそれなりにいるけど、2000万円稼げるってことになると結構 少ないのかもしれないんだけど、今はいるんですよ。サラリーマンで稼いでるっていう前提ね。例えば起業をしてオーナーになって、稼いでる人の方がよっぽど実は稼いでたりするんだけど、まあ、それちょっと別として、
はい、
じゃあどんな部類に分かれるかっていうと、まずプロフェッショナルファーム、コンサルティングファームとか呼ばれる外資系の会社とかあるわけですよ。そうするともう仕事もきついけど年収2000万ぐらいは30代で稼げるかな、 40までいかなくても稼げるかなっていうような感じですよ。であと外資系エグゼクティブっていう、外資系エグゼクティブっていうのは投資銀行みたいな感じで、人の財産をこう何投資に回してって会社に利益をもたらす、まあ、金融系とか多かったりするんだけど、まあ、昔ほどじゃないんだけど、これも2000万円ぐらい稼げます。あとですね、メガベンチャーエグゼクティブっていうのがあって、メガベンチャーっていうのは、まあ、ベンチャーなんだけどもうすでに大きくなって、そこで部長クラスとか執行役員クラスとかで雇われた人。でもこの人たちに共通してるのは、やっぱ実績と学歴と、特に最初のそのプロフェッショナルファーム、アクセンチュアとかボストンコンサルティングとかって、まあ例えは悪いけど、いい大学出てる人の中から調子されていくみたいな感じなので、
はい、
そもそも最初の段階のハードルが高いかもしれないね。だって偏差値で言うと70以上になると5%もいないもんね、多分っていう感じかな。65とかでも10%いないんじゃないかな。でその中でまた仕事もしていくっていう感じになるから、まあまあそういう意味ではなかなか難しいかな。あとは、まあ、最近流行ってプロ経営者っていうのがあって、経営をだけを任されるような、まあ、雇われ社長なんだけど、その会社が結構儲かってると2000万じゃない、もっと儲かる、給料は高いだけど、まあ何年勤められるかは別として。でもう一個ね、コミッション型高級財セールスっていうのがあるので、これがですね、もうコミッション型って何かというと固定給だけじゃないですよってこと、どっちかというと歩合給の方が多かったりしますよと。でも売る商材が高級な、もの、例えて言うと不動産、何千万何億ってものなんかを売っていく。あと絵画ね、高級絵画とか高級車とかね、まあ、そんなようなものとかを売っていくっていうことに関して言うと、実はだから僕の業界ですよ、今のいる不動産業界、
はい、
高級財、なんでこの高級財セールスかって話になるとね、僕はやっぱりね、その不動産の営業ずっとやってきてて思ったのは、難易度、売る難易度はグロス金額に比例するというふうに前から思っていて、やっぱ金額高くなると ハードル高いんですよ。なんつったらいいのかな、まあ、見る目も超えてくるから、その人に3億の物件を買ってもらおうと思うと、生実家の物件紹介したって買ってくれませんよっていうのが分かりやすい話一つは。で、じゃあすごく魅力的な物件があったとしたら、それが、そんなに高くなく売ってますと言ったら、何かの課題があるわけ。この物件を、取引を成立させるためには何かの課題があるとか、あとは例えば海外不動産なんかやってて思うのが、希少性のある高い物件、なかなかこの世の中出回ってないし、こんなの世界的に見てもあんまないよっていう物件なんかは、そう簡単に経験値もないから、なかなか簡単に最後までたどり着けないっていうケースもあったり、まあ騙しの世界っていうのはちょっとまた別ね。騙しっていうのは常にあるんだけど、本当の金額が高くなってくると減ってくるんだけどね。で僕はそんな、じゃあ一人で100億動かしてるかっていうとそんなことなくて、でもうちの会社だって1回の取引で30億とかって物件とか結構というかやったりもしてて、最近ね10億円レベルの話が増えたかなって思うと、それができるようになっていくっていうのはものすごくやっぱり大事で、だから僕らの言ってみれば IPA の仕事っていうのは、僕は社長で、社長って別にほら一応給料って形にしてるけど、それが黙って入ってくるわけじゃなくて、言ってみれば会社全体がコミッション型高級財セールスみたいなもんですよ、言ってみれば。でそれを成し遂げて集団としてやってるっていう感じになるので、よくわかる。でこれをちゃんとやれば、まあ僕別に2000万もらってないけどね、はっきり言うともらってないけど、そのぐらいの価値は十分あるかなと。でそれはね、でね、コミッション型だから皆さん不安になるかもしれないけど、一定のレベルまで達すると一定のレベルの情報が入ってくるんですよ。それ以上の人にも出会える。
なるほど、
うん、それは時間もかかるかもしれない。だけど、でたまたままぐれだとなかなか続かないとか、やっぱ僕もやってきてて思うのが、別にお客さん選んでるわけじゃないけど、本当にこの人たちがいいかなとか、いい物件が出てくるかなっていうのは、こっちの実力次第だよねっていうのをすごくやっぱり思うので、 そういうものに向いてるか向いてないかっていうのは、実は頭は良くなきゃダメなんだけど、学歴は関係ないんだね。だってやんちゃしちゃっていうパターンもあるじゃない。要するにずっと真面目にお勉強していい学校出てかった、まあいい学校出てる人は真面目にお勉強したか、してなくてもいい学校出てる人も中にはいるけど、いい学校にたまたま行けなくて、やっぱり話聞くとさ、当日とか3日前に熱を出してとかさ、あるよ、ある。で、私大学行けませんでしたという人いるから。今はちょっと違うのかもしれない。昔はそれで違うルートでこう来たけど、やっぱり仕事してれば、あ、頭いいなこの人とか、この人仕事できるなってことはよくわかる。だから必ずしも学歴イコールでは全然ないけど、さっきのその外資系のいい会社とか、コンサルファーム系の会社なんて、やっぱ入れないからね、最初の段階で。まあそうだな、新卒では少なくとも入れない。で、転職するときは相当その業界の中で一番だったらまた別かもしれないけど、でもまあそういう意味では多少のやんちゃをしてでも、その人間性は別よ。人間性が一番大事なんだよ。学歴云々じゃなくて人間性が一番大事なんで、そことそこがの良さ悪さってのは割とリンクするところもあるんで、気をつけなきゃいけないのは確かなんだけど、割とねそこについては思うので、どこが違うか、サラリーマンでも稼いでる人がどこが違うかっていうことになると、まあやっぱりそこの仕事の難易度が高いんだね。難易度高いってことは、まあまあまあね、これもね、独立して考えちゃうともうコンサルが全て正しいかっても思わなかったりするんだけど、やっぱり寄り添ってあげて、社長、例えば会社の経営者がいます、この経営者が悩みがあります、でも自分で解決するのはなかなか難しいです、その時に寄り添ってくれる頭のいい人がいて、いろいろ本当にちゃんとしてくれれば金払うよという話になるわけです。言ってみれば、それを組織としてやってるから年収2000万以上、3000万、4000万稼げる人がいますよっていう、いる集団になってますよっていう話なわけね。だから何かの話をして、それ何ですかって顔してたら無理なわけよ。
あ、そうですよね。
そう、なんでもちろんある一定の素養っていうのは当然いる話よ。だってまあ言うとき2000万稼ぐのは楽じゃないから、全然大変なんだけど、大変なんだけど、ある程度行ってしまうと、やっぱりね、この仕事やってて思うのは、いい物件出すと、じゃあちょっとローン借りるために年収いくらありますかって、パッと出てきて、うわ、こんなあるんだみたいな人が結構さ、いるわけですよ。で、まあ、トレンドに乗ってる業界だからっていうのは多少あるにせよ、半導体のね、会社だからっていうの、そういう羽振りの良さっていうのは多少あるにせよ、そもそも雇われますか、そういう人がっていう話とかさ、絶対あるわけだから、まあそれなりの努力も当然されてるんでしょうけど、やっぱりですね、必要なことっていうことで言うと、なんだろうな、やっぱり考え方がしっかりしてて、自分が当事者意識をものすごく強く持って、その人の、まあ、ためにというか、その人と一緒に何かできますかっていう話になってくるのかな。リクルートが今でも人の評価をしていくにあたって、6つなんだっけな、定性的な評価ポイントっていうものを一覧にしてる表があるんですよ、
はい、
それを、見ると、でその中でもう一番やっぱり分かりやすいのはですね、圧倒的な当事者意識っていうのがあるんだって。例えばさ、人に相談する時にさ、なんかこの人話聞いてんのか聞いてないか分かんないとかね、相談乗ってくれてるのに自分のこと喋らないとかさ、全然それってさ、言ってみれば当事者意識がないというかさ。
そうですね、
だからもちろんそんなことは苦手だし、人の相談にも乗れないっていう人はそんな仕事することはないわ。だから職人さんとして何か作っていくとかっていうこととか、何かを表現するとかっていう意味では全然違う仕事も当然あるわけだから全然いいんだけど、やっぱりまあ稼ぐということで考えてやるだけでもですね、大事かなと。例えばね、6つのスキルっていうのがあるんです。まず仕事を見立てる、構造を捉え俯瞰してみる、分析に捉え問題を特定する、これが仕事を見立てる。で、仕事を仕立てる、筋の良い仮説を立てる、プロセスを作り込む、で仕事を動かす、ビジョンを打ち出す、人を理解し統率する、これがスキルなんだって。なんだけど、実は4つのスタンスっていうのがあって、だからスキルと考え方、スタンスっていうのは斜に構えてるやつダメじゃんとかさ、そんな話なんだけど、まず一番大事なのは圧倒的な当事者意識、関わる事象を受け止める主体的に取り組む。こんなさ、誰だか聞いてもよくわかるような話なんだよ、
はい、
だけどこれものすごく大事。あとは何か、4つのスタンスのうちの 3つ考え抜くやり抜く姿勢、もう2つ広く深く学び続ける姿勢、最後チームとして協働を追求する姿勢。この4つ結構ねリクルート明文化されてて、僕の入った頃にこんなのなかったと思うんだけど、でもこういう人間取ってるわ全部、一般的に仕事ができるってやつなんだけど、そのスキルじゃないんだ、スタンスなんだ。スタンスってのは物事の捉え方、考え方、姿勢、そこものすごく大事で、そこが結局ですね、独立したら分かりますよね、ディレクターさんね、仕事来ないもん、そういう人じゃないと。
やっぱ大事なことなんですね。
超大事。そこがサラリーマンでいてやると曖昧なわけだって、立場があったり、やっぱり守られてるから仕事が来る勘違いする場合もある。で、人が辞めました、仕事発注来ない人いっぱいいる、来る人にだけ来る、もうね100ゼロぐらいだよね、感じで言うと。
分かりやすいですね。
分かりやすい、ものすごく分かりやすい。だけどこれを無意識にできる人はできる、まあ、だからよくあるさ、プロゴルファーもそうだけど無意識にできちゃうんだよね、みんなできちゃう人は。だけどこれを明文化して答えとして、会社として組織としてやってるんだな、あの会社って思うと、まあ、僕なんかもそういうことを常に意識してやってって、皆さんもこれを聞いてる人なんかはそういうことを意識しながらやっていくと、まあ年収上がるんじゃないかな、本当に。で、転職とかの市場でもやっぱりいいと思うしと思ったりしますね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。